行政法第4問問題。2023学年、政府は高等学校及び大学学部に在学中の子に対する教育支援に関する法律、以下高等教育支援法というを制定し、その中で母子家庭における高等教育支援策として高校在学中の3年間及び大学の学部在学中の4年間にわたり、子ども1人当たり毎月2万円の高等教育支援金を支給する制度を導入した。高等教育支援法第3条には高等教育支援金の支給対象者の要件につき以下の規定が置かれている。丸、高等教育支援法第3条、都道府県知事は高等学校に在学中または大学学部に在学中で次の各号のいずれかに該当する子の母に対し、当該子1人当たり毎月2万円の高等教育支援金を支給する。ただし、当該支援金の支給の期間は高等学校については3年間を上限とし、大学学部については4年間を上限とする。1号、父母が婚姻を解消した子。2号、父が死亡した子。3号、父が重大な障害として政令に定める程度の障害の状態にある子。4号、父の生死が明らかでない子。5号、その他各全各校に準ずる状態にある子で政令で定めるもの。内閣は高等教育支援法の施行のため、政令により高等学校及び大学学部に在学中の子に対する教育支援に関する法律施行令、以下高等教育支援法施行令というを制定した。その2条には高等教育支援法3条5条5号による委任を受けて以下の規定が置かれている。丸、高等教育支援法施行令第2条、高等教育支援法第3条第5号に規定する政令で定める子は次の各号にいずれかに該当することとする。1号、父が引き続き1年以上生きしている子。2号、父が法令により引き続き1年以上拘禁されている子。3号、母が婚姻、婚姻の届け出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むによらないで解体した子、父から認知された子を除く。高校生である Z の母である X は Z が疎外 A との間に生まれた婚外子であることから、 Z が高校1年生の時から高等教育支援法施行令2条3号の規定により高等教育支援金の支給を受けてきた。ところが Z が高校3年生になった直後に A が Z を自分の子として認知、民法779条参照したため、県知事 Y は高等教育支援法施行令2条3号の括弧書きの規定括弧父から認知された子を除く括弧閉じるに基づき X に対する同支援金の支給を打ち切る旨の処分以下本件処分というを行った。問1、本件処分に際しての X の権利保護がかかるため、県知事 Y にはいかなる事前手続きを取るべき義務があるかにつき、法律上の根拠規定を明示して論じなさい。なお、高等教育支援法及び高等教育支援法施行令には、事前手続きに関する規定は皆無であること、及び本件処分時においても、行政に関する現行法令、2012年9月現在の法令は廃止されていないことを前提に論じなさい。問2、本件処分は違法か、適法か違法かにつき、その理由とともに論じなさい。北海道大学法科大学院、平成24年度。行政法第4問回答、2022年7、4月16日土曜日。第1、問1について。縦1、県知事 Y の本件処分は、高等教育支援法施行令以下施行令という2条3号、括弧書きの規定という法令に基づき、X を縄手人として直接に支援金の支給を打ち切り、支援金を受ける権利を制限するという不利益処分にあたる行政手続法2条4項。また、県知事 Y による本件処分は、X の上記支援金の支給を打ち切る点で、縄手人の資格または地位を直接に剥奪する不利益処分、行政手続法13条1項にあたるので、県知事 Y としては本件処分に立ち先立ち、聴聞手続きを実施する義務を負うのが原則である。しかし、本件処分は、処分の相手方が多数人に上ること等を考慮し、金銭の受給権を有する X に対して、金銭の給付を制限する不利益処分をしようとする場合に当たるので、聴聞手続きを実施する必要はない。行政手続法13条2項よって、県知事 Y は本件処分に際して、聴聞手続きを実施する義務、及び弁明の機会の付与を与える義務を負っていない。第2、問2について、縦1、県知事 Y は、高等教育支援法3条5号による委任を受けた施行令2条3号括弧書きである、 自治から認知された子を除くという部分の規定に基づき本件処分を行い、X のような父から認知された子の母親を支給対象から除外している。この点、本件処分の根拠となる本件括弧書きの規定が法3条5条による委任の範囲を逸脱し、無効とならないか問題となる。縦に、まず憲法が委任命令の存在を予定している憲法73条6号こと、行政による専門技術的な判断が要求される立法もあり得ることから、委任立法そのものは認められると解する。しかし、そもそも法律による行政の原理によれば、委任立法の範囲は無制限ではなく、おのずから限界があると解する憲法41条。この点、法の規定による委任の範囲は、その文言はもとより、法の趣旨や目的、さらには、法により委任を受けた規定が一定の類型の子を支給対象として掲げた趣旨や支給対象とされた者との均衡等を考慮して解釈すべきと解する。伊達さん、これを本文について見るに、法3条の目的は父と生計を同じくしていない子が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、高等教育支援金を支給してこの福祉の増進を図ることにあるものと考えられる。そうすると、母が婚姻によらずに解体出産した婚外子は世帯の生計維持者としての父がいない子であり、父による現実の扶養を期待することができない類型の子にあたり、施行令2条3号の本件括弧書きを除いた本文において婚外子を法3条1号ないし4号に準ずる子としていることは法の委任の趣旨に合致している。一方で、施行令2条3号では父から認知された婚外子を支給対象から除外することとしている。確かに婚外子が父から認知されることによって、法律上の父は存ずる状態になる。しかし、通常父から認知されただけで、父による現実の扶養を期待することができるとは言えない。また、法3条1号ないし4号が法律上の父の存否のみによって、支給対象となるこの類型化をする趣旨でないことは明らかであるし、認知によって当然に母との婚姻関係が形成されるなどして、世帯の生計維持者としての父が存在する状態になるわけでもない。したがって、婚外子が認知により法律上の父がいる状態になったとしても、依然として法3条1号ないし4号に準ずる状態が続いていると言うべきである。そうすると、施行令2条3号が本件括弧書きにおいて、父から認知された婚外子を除外することは法の趣旨、目的に照らし両者の間の均衡書き、法の趣旨の委任の趣旨に反する。したがって、本件括弧書きは法3条5号の委任の範囲を逸脱し、無効となる。縦4、かかる解釈を取ったとしても、施行令2条3号の規定は、婚外子を高等教育支援金の支給対象子として取り上げた上、認知された子をそこから除外することの明確な立法的判断を示していると解することができるので、いまだ何らの法立法的判断がされていない部分につき、裁判所が新たに立法を行うことと同視されるものとは言えない。縦後、以上、本件括弧書きである父から認知された子を除くという規定は無効であり、それに基づく本件処分も違法となる。以上。